間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
暦の上ではね、春なんですが、はい、まだまだ寒い日が続きます、うん。寒いとね、なかなか体が動きませんよね、うん。そろそろ正月太りを解消したいなと考えている人もね、多いんじゃないでしょうかね、はい。あと、もうこの時期に敏感な人は花粉症の症状がね、出てきているそうなんですよね、
はい。
今週はそういった花粉やプチ肥満、はたまた薄毛といったね、誰もが気になる体の話題をお伝えします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
はーい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザ
ー。週刊日経トレンディ、今週はプチ肥満、薄毛、花粉症に勝つと題してお伝えします、はい。前半はね、花粉やプチ肥満について、話題の対処法やね、危機グッズについて取り上げます、はい。まずはね、花粉についてです、
はい。
ところで宮永さん、
はい、
花粉にはいろんな通説というのがあるんですが、それがねどのくらい分かってらっしゃるか、ここでちょっとテストしたいんですけど、いいですかね。
はい、ちょっとドキドキしますが。
嘘本当というやつですね、
はい
はいはい。まずは花粉症は遺伝する。
はい、嘘か本当か。遺伝はしないでしょう。ノ
ーノ
ー、はい、しない
しない、遺伝しない、うんうん、ブブー。
え遺伝する、遺伝しちゃうんですか。
はい、これはね、同じような環境で暮らしていても、はい、花粉症になる人とならない人がいるんですね、でこの違いは何かということで、専門家によればなんですけども、発症には遺伝、そして生活環境、食生活の3つが関わっているんですって。で、両親が何らかのアレルギーを持っていれば、その子供もアレルギー反応を、引き起こす抗体を作りやすい体質だというふうに考えられてるんですね。
う
ん、抗体を作らないためには花粉が体内に入らないようにするということが一番なんですけども、うん、あとね、その抗体があっても、うん、発症する人と発症しない人もいるんですね、うん。つまり今ね、自分は花粉症じゃないよというふうに思っていても、はい、いろいろね、対策は取っておいた方がいいかもしれないですね。はい、そして第2問、
はい。
杉林が近いと発症しやすい。
おー、あの杉林から出るあの花粉の量、わっさわさ出るじゃないですか、
はい。
あ、絶対杉林近かったら、うん、くしゃみ連発ですよ。
そうなんですよね。
丸ピンポンみたいな。
私もなんかね、釣りとかに行くと見えちゃうんですね、あの、あ、うわっていう、
わさわさって出てきてると
か、そうするとなんか怖いっていうぐらいの
くしゃみが
あるんですけどね、
はいはい。
答えは、
はい、
今何て言いました？
いや、あの、杉林が近いと発症しやすいでしょう。丸。
それブブー。
え、違うんですか？
実は面積に占める杉林の割合が高い地方よりも、うん、都市部の方で発症率が高いんですね。
ああ、なんかそれ聞いたことあるような気がする、うん。
これは、杉の花粉の9割というのは木の下に落ちて地面に吸収されるんですけれども、残りは数十キロから100キロ近くに、ね、飛散していくわけですね。で、都市部ではコンクリートの舗装が多いじゃないですか、地面に落ちた花粉が地中に、ね、吸収されずに再び舞い上がってしまうっていうのがあるんですね。あともう一つ、大気汚染物質というのが花粉に付着して症状を悪化させることということもあるんですね、うんうん。
なるほどね、そう言われてみればですけども、間違いました、
はいはい。そして第3問、
はいはい、
症状は飛散量に比例する、丸か×か。
あー、 まあなんか今年すごく多いから何倍でしょうとかっていうか症状気をつけてくださいみたいな話しますよね。もうだからこれは丸比例すると思います、う
ん、まあ、はい、実はまあこれ丸であり×でありっていうことなんですが、比例するということを言うと比例するんですよね。ただし、まあ今言われているのは今年の飛散量というのは去年の10倍に達するっていうふうに言われてるじゃないですか。でそうするとなんかすごい心配になっちゃいますよね。だけれども花粉の量が2倍になるとその症状が2倍になるかというとそうではなくて、2倍になっても症状は 1.2 倍程度ぐらいの感じなんですって。
そういうこと。
うん、だから、10倍飛んでも2倍程度にしかならないらしいんですよ。症状としてはね、
症状が10倍、だから1回くしゃみのところ10回くしゃみということはないですよね。そうですね。
あ、ただし ね、やはり、量が多いと症状が悪化するのは確かなんでね、そうならないためにも花粉が飛散する直前から薬を、まあ、取った方が、ね、いいというふうには言われてるんですね。
予防ってことですね。
はい、そうです。まあ、本当にこういうこと多いじゃないですか。つまり知っていそうで知らないことっていうのがいろいろあるんですね。
知らないものですね、
うん、特に、まあ、花粉だけじゃなくて、ね、うん、体のことっていうのは、はい、実は知っていそうで知らないっていうのがいろいろあるんで、うん、その辺をね今回の特集では取り上げているんですね、
はい、花粉シーズン目前ということですから、うん、もう敏感な方はもう症状が出ているという方も多いとお話ししてましたよね、編集長も。
はい、そうなんです。で
今年の花粉の飛散量は去年の5倍から10倍とも言われています。空気清浄機の準備をそろそろ始めようかなと思っている方も多いかもしれませんね、
は
い。
まあ、この時期はね家電量販店で空気清浄機目立ちますよね、特に今年は花粉対策としてイオンの力で壁や床についた花粉を分解して抑制するというふうに謳うものがね目立ってきてるんですね。でこれまではウイルスとかね空気中の菌の抑制に効果があるとされてきた機能に花粉の分解というのが加わった形なんですね。
何でもこのイオンの力で花粉を分解抑制する空気清浄機についてはメーカーごとにそのメカニズムが違うそうですね、う
ん。まあ、そのメカニズムだったりその捉え方だったりとか、うん、いろいろもう本当にこのメーカーはいろんな実験をしたり研究っていうのをすごい進めてはいるんですけどね、はい、で例えばパナソニックは美容機器などで使っているナノイー技術というのを前面に打ち出しているんですね、はい、空気中の水蒸気を冷やして、まあ、結露させてそこに放電して発生したナノイーを、まあ、出すことで壁や床に付着した花粉そのアレル物質を分解するという方式です、うん、で三洋電機は空気清浄機の内部に溜めた水道水を電気分解で電解水に変えてそれを超音波で霧状にして空気中に放出するという方式なんですね、は
い。イオンの力というとシャープのプラズマクラスターなんかもありますよね、
はい、でシャープの場合はプラズマクラスターで花粉のアレル物質を分解抑制して、はい、フィルターとの相乗効果で花粉を抑えるというふうに訴求しています、はい、ちなみにダイキン工業の高速ストリーマー技術というのは、はい、空気清浄機のフィルターに取り込んだ花粉に強力なイオンを直接照射する技術なんです。ただし発生させたイオンというのはフィルター部分に当てる形なのでね空気清浄機に取り込んだ花粉への処理ということになるんですね。
なんだか難しい言葉たくさん出てきましたけども、うん、花粉を除去抑制するための技術は各社で違うんですね。
そうですね、非常にまあ捉え方が難しいところなんですけれども、うん、まあ、こういったそのイオンがねどのように作用してどういうふうに効果を出すかという部分については、はい、本当に研究がね進められているという状態なんですね。
花粉症に悩む人にとっては例えばパソコンのスペックシートのような分かりやすい比較の軸がない分選ぶのに苦労しそうですよね、うん、
そうですね、うん、でこういったそのイオンというものの効果にはね本当に今研究段階であって、で両極端に意見もその分かれるんですね、はい、効果が見込まれるというふうな意見もあれば、うん、まあ、そうは言ってもそのまだ不十分ですっていうのはいろんな意見があるというのが今現状なんですね、はい、ただし花粉を吸い込むことができれば、うん、内部のフィルターでその花粉をね捉えることができますし、うん、あと加湿機能ありますね。その加湿機能を使えば水分を含んで重たくなった花粉がまあ床に落ちて舞い上がりにくくなるんで、まあ、いわゆるイオンの効果だけではなくて、はい、フィルターの性能とか加湿機能もちゃんと見て選んだ方がいいというふうに言えそうです。
分かりました。この各メーカーの空気清浄機の考え方や技術などについては発売中の日経トレンディ3月号でご紹介してますので参考にしてみてください。さて編集長、 次の話題なんですけれども、はい、花粉症の症状を緩和させる最も有効な手段となるとやはり薬を使うことになるんでしょうかね。
そうですね、時間に余裕がある場合はやはり市販薬を使うよりも、うん、病院に行ってねお医者さんに薬を処方してもらった方がいいですよね、はい、というのも最近ね効果の高い新しい薬が次々と登場してるからなんです。
お医者さん向けの鼻アレルギー診療ガイドラインによりますと症状の軽い患者から重症の患者さんまでいずれの人に対しても第2世代の抗ヒスタミン薬と鼻に噴霧する、ね、シュッシュってやる、うん、ステロイド薬を併用することを推奨しています、
はい、
でこの第2世代っていうのはこれはどういうものなんでしょうか、うん、
抗ヒスタミン薬には第1世代と第2世代があるんですけども、第1世代は第2世代と比べて副作用が多いので、うん、長い期間の服用は避けた方がいいというふうに言われているんですね。で第2世代の抗ヒスタミン薬では去年の12月にこれまでの処方薬に比べて眠気といったようなその副作用ね、うん、っていうのが抑えられるというねザイザルという新しい薬というのが販売されたんです、
はい、
で有効成分の量が半分でこれまでの薬と同じような効果が期待できるそうなんですね。あと鼻に噴霧するステロイド薬ね、これは1日1回噴霧すれば効果が1日中持続するタイプが主流になってきています。
そうなんですね、新しく日々進化を遂げているということでしょうか。
地味なんですけど ね実はねちゃんと進化してるんですね、うん、
でも花粉症シーズンはやっぱ病院が混みますからね、忙しい人にとってはちょっと病院に通うの難しいかななんて思ったりもします。
そうですよね、そういう人はねやはり市販薬に頼るしかないんですよね、その場合でも処方薬に近い組み合わせを選べるようになってきています。新薬よりは効果というのは劣るんですけれども、はい、医療用成分の市販薬への転用というのがね増えているからなんですね、はい、注目はグラクソスミスクラインのコンタック鼻炎スプレー季節性アレルギー専用というものと、はい、佐藤製薬のナザール AR 季節性アレルギー専用というものなんですね。
ちょっ
と
長いですね、
長いですね、でこの2つはね去年市販薬への転用が承認されたばかりの成分を使った鼻噴霧用のステロイド薬なんです、
はい、
で噴霧回数は1日2回と、まあ、先ほどの処方薬よりは多いんですけども、はい、これまでの市販薬の半分です。それから内服薬では第二世代の抗ヒスタミン薬も増えてきたんですけども、はい、こちらはまだ第一世代というのが主流なんですね。第二世代なら鼻づまりを抑える成分を加えたロート製薬のアルガード鼻炎内服薬 Z がいいかもしれません。
なんかこうやって聞いてみますと以前と比べて市販薬も症状に合った薬が出てきていますよね。
実はね今シーズンは発売されないような感じなんですけども、第二世代の抗ヒスタミン薬のアレジオンの主成分ね塩酸エピナスチンっていうのがあるんですが、
はい、
これも市販薬への転用が承認済みです、まあ、これがね市販されれば話題になるのは間違いなさそうなんですけどね。
いやなんかちょっと難しい薬品名が出てきましたけれども、ねはい、買い求めの際には必ずこうメモなど取ってね確認していただきたいと思います、はい、さて花粉症対策最後の話題となります。花粉の対策グッズ、これもコートからマスクまでいろいろ出てますよね。この手のグッズの主流というのは払い落とすことのようですけども、花粉症の症状を悪化させないためにはなるべく花粉に接しないことが大事ですしね、
はい、
それから体や服についた花粉を舞い上げてしまうと他の人にも迷惑かかっちゃいますもんね。
そうですよね。で体についた花粉を、まあ、もう一度ね舞い上がらせないようにする方法というのは2つあります、
はい、
1つは花粉がつかないようにすること、まあ、当たり前ですけどね、はい、でもう1つは逆にしっかりと吸着させて最終的に分解してしまうという方法です、
はい、分解、花粉がつかないようにする代表例っていうのは花粉付着抑制コートですね。
はい、よくご存知ですね、はい、これはね、生地の表面を極力平たく、まあ、滑らかにね、することで花粉がつくことというのを抑えるんですね、はいはい、で万が一花粉がついても玄関先で払い落とせば、はい、部屋の中に花粉を持ち込まずに済みます、今シーズンは山陽商会がラインナップをね大幅に広げたりとか、以前と比べてデザインの幅もかなり広がりました、
はい、選びやすくなってますね、はい、さあこの考えをマスクに取り入れたのが甲和の3次元花粉ダブルブロックマスクという商品ですね。
はい、 マスクの表面の不織布に静電気防止加工と表面をまあ平たく滑らかにする加工というのを施しているんですね、うん、
そして2つ目のしっかりと吸着させて最終的に分解してしまう方法をとっているのは大和坊ノイのアレルキャッチャーマスクですね、
はい、これは特殊加工をした、ね、繊維を使っていて、はい、花粉などのアレル物質を、まあ、吸着して、はい、数時間かけて分解するというものなんですね、うん繊維が帯電しているから、うんまあ、アレル物質そのものを吸着してね、うん、これまでのフィルターでは捉えにくかった壊れた花粉にも有効だそうですよ。
コートやマスクの他にメガネや手袋、またヌルマスクと言われるような鼻の中とかの外に塗って花粉を吸い込むのを防ぐグッズといったようにもう様々なタイプの商品が出てますけれども、うん、今後はどのようなものが登場するんでしょうかね。
はい、まあね、いろんな防御策っていうのは毎年毎年エスカレートしてきますけれども、うんはい、今後注目なのはコンタクトレンズなんですね。でソフトコンタクトを使っていると、うん、抗アレルギー成分を含んだ目薬というのは基本的に使えないんですね。
はい、書いてありますもんね、
でそこで、まあ、仕方なく花粉症シーズンだけコンタクトをやめて、まあ、メガネをね使う人というのも少なくないんですね、はい、これに対して今画期的なね1日使い切りタイプのコンタクトレンズというのが開発中なんです、うんうん、抗アレルギー成分が含まれたソフトコンタクトでね目につけると8時間ほどかけて徐々に染み出すというものだそうなんですよ。これは2013年頃の商品化が目指されているんです。
これが商品化されるとこれまで花粉症のシーズンにメガネに切り替えていた人もコンタクトレンズのまま過ごせますもんね、うん、
今だと保存液にメントールを、ね、配合して目をすっきりとさせて、うんまあ、快適に過ごすというシードワンデーファインクールという、ね、コンタクトというのがあります。これは花粉の侵入を抑えるメガネとセットで使うといいですよね、
うん、さて続いては誰もが気にしているかもしれないプチ肥満についてです、はい、この番組でもたびたびメタボ対策グッズなどご紹介してまいりましたけれども、今靴を履いて歩くことでエクササイズ効果が得られると話題の商品トーニングシューズというものが売れているそうですね。
はい、そうなんですね。
特殊な形をした靴底の効果で一般的なシューズよりも筋肉の活動量が増えるというものなんだそうですけれども、はい、面白そうです。
そうなんです、まあ、これ運動靴の、ね、マーケット全体がダウントレンドにあるんですけれども、はい、その中でこのトーニングシューズというのは唯一の、ね、急成長カテゴリーと言われていて、うん、いろんなメーカーがしのぎを削ってるんですね、はい、でこのブームの火付け役となったのがリーボックジャパンが展開するイージートーンというものです、
はい、
このイージートーンは2009年に女性向け、はい、そして去年1月には男性向けの商品が発売されて、まあ、当初は、ね、しばらく品薄状態というのが続いたそうなんですね、うん、でこのヒットの要因はこれまでのトーニングシューズに比べて半額以下の手頃な価格帯とより普段着に合わせやすいデザインというのにあるんですね、
はい、そして去年の秋にはニューバランスジャパンからも発売されましたよね、
はい、
このトーニングシューズというのはウォーキングする時間は取れないけれども日常の移動時間を使って効率よく痩せたいという人に受けているようです。でそれでいろんなトーニングシューズが出てくると気になるのがその実力なんですけども実際のところどうなんでしょうか、
うん、そうなんですね、まあ、これいわゆるながらっていうね、
うんうんうん、
ながら痩せじゃないですけども、
そうですね、
そういうながらエクササイズっていうのは、そういうところで人気が出たわけなんですが、編集部ではねその男性向けの主なモデル5つをピックアップしてテストをしてみたんですね、はい、でそのテストではランニングマシンの上を同じ条件で歩いた場合に、うん、腹筋それとお尻太ももすねふくらはぎのねその筋肉の活動量が一般のシューズと比べてどれぐらい変わるのかというのをね、うん、その筋電図を使って解析しました。
筋電図まで使った、
はい、で今回のテストで筋肉の活動量が、まあ、割と大きくアップしたのが3つ、
はい、
ニューバランスジャパンのロック&トーンというものとスケッチャーズのシェイプアップス、そしてムーンスターのカロリーウォークです、
はい、それぞれの靴の形を見てみますとロック&トーンとシェイプアップスはシューズの前後が切れ上がっていて、うん、あの靴底がラウンドしてますよね。
そうです、この前後にこう、うん、
そうですね、
かかるってことなんですね、
うん、なんですね、うん、なのであの前後方向のこのぐらつきが大きくなっていると、はい、で一方カロリーウォークは歩くと足の裏が沈み込んで、うん、つま先で蹴り出すときにあの負荷がかかるようなそんな構造になってますね。
そうなんですね、うん、でテスト結果ではロック&トーンとカロリーウォークが太ももの裏側とふくらはぎ、うん、そしてシェイプアップ ースは太ももの裏側とすねの筋肉活動量が、まあ、一般のシューズよりもね増えてましたね。ちなみにシェイプアップスはかかとの部分が非常に柔らかくて、まあ、前後だけではなくて左右にもねぐらつくんですよ。なので他のシューズより歩きづらくて慣れるのに時間がかかりました、はい。まあ、日常生活にすぐに取り入れられるのはロック&トーンとカロリーウォークといったところですかね。
でもブームの火付け役となったイージートーンはどうだったんでしょうか。
イージートーンはバランスボールみたいにね不安定で柔らかい靴底なんですけれども、はい、普段使いでの歩きやすさを、まあ、重視した設計ということなんですよね、うん。なので筋肉への影響というのが若干限定的というところもありました、うん。でもそうは言っても今回の実験では総じてトーニングシューズで筋肉の活動量が増える傾向にあったんですよね。
ただその効果に持続性があるのかというところが気になりますよね。
うん、鋭いですね。
どうなんでしょう、
はい。メーカー側によるとね、長期テストというのは行ってないけれどもある程度筋肉が鍛えられた後は効果は薄れる可能性もあるというふうなことですね。
まあ履かなくなれば筋肉が落ちるというのも事実ですよね。そこから考えますと日常で履き続けることが肝心と。はい、そうですね。
でね、実はね今回の実験をね通して非常に面白い発見もあったんですよね、それはね一般のシューズで歩いた時よりも、はい、トーニングシューズを履いた方が歩幅が広くなったという点なんですね、でこれはね何でかっていうと各社が進める歩き方というのがあってかかとから着地してつま先で蹴り出すというね、そういう動作を意識した結果なんですね、でトーニングシューズの実験を終えた後に一般のシューズに履き替えて、まあ、そういった歩き方を試してみたんですね、すると1回目にその一般のシューズで行ったテスト結果よりも歩幅は平均6センチ以上伸びて筋肉活動量もトーニングシューズと同じく太ももの裏側とふくらはぎで、まあ、アップしてたんですね。
本当歩き方って大事なんですね。
そうなんですよね、まあ、普通にねこう意識しないでいくとね、はい、どうしてもなんかダラダラ歩いちゃったりとかするじゃないですか、だから例えば、まあ、トーニングシューズとかね、はい、そういったものを履いて、こう意識して歩くっていうのはね
エクササイズかね、
すごく重要なのかもしれないですよね。
今エクササイズなんて私言いましたけどその言葉で思い出したんですがフィットネスクラブなんかにあるあのトレーニング機器も面白いものが今登場しているようですね。
そうなんですよね、最近はねランニングとかねサイクリングのような屋外でのスポーツに人気集まってるじゃないですか、なんだけれどもフィットネスクラブのトレーニング機器にも変化の兆しが出てきてるんですよね。
どういったものでしょう。
スマートトレーナーというね、はい、まあ、これあの機器なんですけれども、これはトレーニング機器とゲームを融合させたものなんです。
面白そうですね。で
棒とこぎやるじゃないですか、はい、あの動作で有酸素運動をしながら、モニターを見つつ川下りゲームを楽しめるというものなんですね、
面白い。なんだか Wii Fit 的な感じがしますよね、でしかもこれ川下りの途中でイベントに遭遇すると、より負荷の高い筋力トレーニングをしてクリアすると。これ面白いですね。ゲームですねこれ。
なんか進化してますよね。
そう面白い、
でこの実際筋トレというとね、まあ、黙々とメニューをこなしていくっていうね、なんかあの精神種も含めてね、そういう印象ありますけれども、このスマートトレーナーだとゲームをクリアするようなね側面もあるから、やりきった時の達成感というのがねあるそうなんですよね。でこの仕組みならば新しいゲームも追加できますよね、で将来的に例えば複数で協力しないとクリアできないゲームとか対戦型のゲームで楽しみながらトレーニングするといったようにね、新しいものも出てきそうなんですよね、
面白そうです。そうなるともう体感型ゲーム機が置いてあるゲームセンターとの違いが分からなくなってしまうような気がしますよね、はいはい。で他にどのようなトレーニング機器があるんでしょうか。
例えば東急スポーツオアシスのランラボというのがあるんですけども、はい、これはランニングマシンの前に大画面のモニターというのが、ね、設置してあって、実際の知床半島の映像を楽しみながらランニングができるというものです
なんで知床半島なんですか。
いやだから普通にね街の中はまあ走ってると、いろんな景色が変わってくるじゃないですか、だけどそのランニングマシンって飽きるじゃないですか、ずっと同じところを走ってるみたいな、
ね、
だからそういう風景が変わって映像が変わって飽きないということですよね。将来的にはね例えば箱根駅伝のコースといったようにね、そのなかなか走れない場所の疑似体験ができる映像というのが出てくるかもしれません。
これ人気出るかもしれませんね
静かに 今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい、先生。マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなと思いました。
ブラザ
ー。週刊日経トレンディ、今週はプチ肥満薄毛花粉症に勝つということでお届けしているんですけれども、はい、最後の話題は薄毛についてです、うん。毛が、ね、抜けてしまう脱毛症というのは発症のメカニズムとか症状別にいくつかの種類があって、うん、男性型脱毛症、いわゆる AGA と言われるものですよね、
はい。
それから円形脱毛症、うん、脂漏性脱毛症、うん、先天性脱毛症といろいろあるんですね、うん。でちなみにね、男性の薄毛の多くが AGA と言われてるんですね。
この AGA という言葉なんですけど、うん、私はあの薄毛はお医者さんで治せますというコマーシャルで初めて知りました、うん、はい。でこの AGA なんですけど、ホルモンの影響が主な原因と考えられているということですね、うんうん。普通2年から6年をかけて成長するヘアサイクルが数ヶ月から1年程度に短くなって、で髪の毛が成長しきる前に抜けてしまうというので、一本一本が細く見えて全体的に薄く見えてしまうというものなんだそうですね、
はい。ただね、 AGA の場合というのは通常はね、薄毛になっても産毛は残っているんで、うん、髪の毛を作る細胞がある限りもう一度太く育つ可能性はあるんだそうですね、はい。だからこそ早い段階からねケアして進行を止めるというのが重要なんですね、うんうん。
この AGA を治療するとなるとやっぱり薬を使うということになるんですよね。
そうなんですね。そこに関してはね、知っておきたい指針というのがあるんですね、はい。去年発表された日本皮膚科学会の男性型脱毛症診療ガイドライン2010年版というものなんですけども、うん、これによるとね、強く勧められるというふうに、されたものというのがあってね、はい。これがフィナステリドの内服とミノキシジルの外用の2つになってるんです。
フィナステリドとミノキシジルですね、
はい。ちなみにね、そのフィナステリドの内服は男性のみです、うん。ミノキシジルの外用も男性と女性では違うのでね、気をつけてくださいね、
は
い。
ここは注意したいですね、
はい。
でミノキシジルと言いますと、以前この番組でご紹介した大正製薬のリアップ X5 ですよね、はい。一方のフィナステリドっていうのはこれは何でしょう、初耳、
はい。これはね、処方薬のプロペシア錠なんですね、
うん。
リアップ X5 は第一類の医薬品なので、はい、薬剤師のいる薬局であれば買えるんですけれども、プロペシア錠は、お医者さんにね相談して処方してもらうものなんです、うん。でこれはね AGA の救世主とも言われてるんですね、
うん。お医者さんに相談という CM はこの薬を指しているんですかね、うん。ただ実際に病院に行くのは敷居が高いと思っている人もかなりいるんじゃないでしょうか、うん。
確かにそれはあるかもしれませんね、うんうん。そこで AGA 外来の病院ではどんな風に、ね、診察が行われて薬が処方されるのかというのを実際にね、
はい、
また3つの病院に行ってきました。
あ、じゃあ編集部の記者さんが実際に行ってきたと、
はい。そうなんです、
はい。
で記者の相談としてはね、うん、数ヶ月前から抜け毛が多くなったというふうに言うんですね。でそれに対してどこも基本的には問診だけ、だったんですね、うん。それでじっくりと髪の状態を見ることもなく、およそ1ヶ月分28錠のプロペシア錠というのが処方されました。で副作用があるかどうかを調べるために、うん、血液検査を行うところもあったんですけれども、うん、診察時間のほとんどは AGA や薬の効果副作用についての説明でね、うん、短時間で済んだということなんですね。でプロペシア錠は副作用の発症率が低くて、薄毛や抜け毛の自己申告があれば処方される場合が多いんだと、診察した医師の一人はね言っていたんですね。
割と簡単に薬を処方してもらうことができるんですね、うん。
これ面白くてね、
うん、
これにトライした記者というのは髪の毛はちゃんとふさふさ状態の ものだったんですね。
あ、じゃあ、頭髪に問題はないと。
そうなんです、はい、でその人間が言ってで、まあ、薄く抜け毛がね、最近抜け毛が増えてきたんですけど、うんうん、といったような状態で、うん、まあ、もらえたということなんですね。でね、驚いたのは、はい、プロペシア錠の価格というのが病院によって大きく違ったということなんですね。初診時の段階で診察費を除いた金額なんですけども、うん、3つの病院でこの薬代をね比べると、最も安いところではおよそ1ヶ月分が7,000円、はい、最も高いところは1万5000円弱でした。
これ薬代だけの比較ですよね。倍以上違うじゃないですか。
でこのプロペシア錠というのは飲め続けなさいというふうに言われていて、で服用をやめると、まあ、薄毛の進行が再開するというふうに言われているんです、うん、で長い期間伸び続けることを考えるとこの費用の差は大きいですよね。
それにしても同じ薬なのになぜこれだけの差が出てくるんですか。
まあ、それはね、プロペシア錠を用いた AGA の治療というのが自由診療だからなんですね。健康保険が適用されなくて医療費は全額負担、うん、薬の価格も医療機関が独自に決められるんですね。だけれども、まあ、プロペシア錠の標準価格というのはだいたい28錠で7000円程度と言われているので、まあ、一つの目安として持っていてもいいかもしれないですね。
受診する前に費用を事前に聞いておくというのも手かもしれませんね、
はい、プロペシア錠の製造販売元である MSD の、ね、AGA に関するホームページには AGA の相談受付を行う病院というのが載っているんでね、うん、近くの病院を検索することができるんです、
はい、AGA の相談ができる病院は全国に1万以上もあるそうなんですね、はい、ですから薄毛で悩んでいらっしゃる方はまず一度病院に行くというのがいいかもしれません、はい、さて今回はプチ肥満、薄毛、花粉症に勝つと題してお届けしましたが、最後の息抜きも兼ねてですね、クイズ形式で締めくくってみたいなと思います。気になる薄毛や育毛に関するさまざまな通説をピックアップして、それが正しいのか間違っているのかを専門家の分析に基づいて編集長にお答えいただきたいと思います。皆さんも質問に一緒にイエスかノーで答えてみてください。では早速いってみましょう。薄毛の原因はストレスだ。
はい、AGA による薄毛の場合はストレスは直接的な原因にはならないんですね、うん、まあ、専門家によると AGA は主に男性ホルモンの作用によって起こるために、ストレスと毛髪が抜けることには直接的な関連性はないということなんですね、はい、
AGA は遺伝する。
ホルモンの作用が主な原因のね AGA というのは遺伝の影響が強いそうです、うん、ただしね、親が薄毛だと可能性は高くなるけれども、 AGA の発症にはいろんな遺伝子がね関連しているために、必ずしも子供が薄毛になるわけではないそうです。
M 型は治りにくい。
はい、これ額のね両側から生え際が後退する M 型の脱毛は頭頂部を中心に薄毛になる O 型と言われてるんですけど、これに比べて治療が難しいというふうに言われてます、理由は完全には解明されてないんですけれども、ミノキシジルやフィナステリドを使った治療でも前頭部が頭頂部に比べて改善しにくかったという結果があるそうです。
マッサージで毛が生える。
はい、頭皮をマッサージすると一時的に血流が改善される可能性はあるんですが、はい、血流が良くなるイコール毛髪が生えるというのは科学的根拠はないそうです。あとよく言われる頭皮の硬さと AGA による薄毛も関係がなくて、うん、マッサージの効果は期待できそうにありません。
毛を剃ると濃くなる。
こちらも摩擦などによる慢性的な刺激を受けた場合や傷ができた場合、その周りの皮膚の毛が濃くなるということはあるんですが、剃ったからといって毛髪が太くなったり新たに生えるわけではないそうです。
いやでも意外や意外ですよね。まことしやかに言われていた通説も科学的根拠がなかったりするんですね。今発売されています日経トレンディ3月号では、今回紹介した通説以外にもまだまだたくさん専門家に聞いて検証しています。薄毛の他にも今回紹介できなかったコラーゲンと肌の関係、それから骨の話、歯磨きの方法など気になる話題がいっぱいです。ぜひ本紙を合わせてご覧ください。今週はプチ肥満、薄毛、花粉症に勝つと題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあ、今回は体のことということで、はい、知っていること知らないこと、うん、実は意外に、ね、知らないことも多いというところを、うん、ついたわけですけれども、はい、例えば花粉症、うん、宮田さんどうなんですか。
あ、私花粉症というのはちょっと実際よくわからないんですよ。まだデビューしてないのかどうなのか、うんうんうんうん、ただ友達はいつもこの時期になるとティッシュペーパーの箱を持って歩いてるっていうとこすごいかわいそうだなと思いましたけど、編集長どうでしたか。
私はね、その5年ぐらい前までは全然平気だったんですけど、うんうん、なんか一時期すごく飛んだ時あったじゃないですか、あの時にひどい状況になって涙ボロボロっていう風なね、ただそう言ってもまだ軽い状況なんですね。ただ今年どうなるのか、なんか結構不安なので対策しっかりしたいなという風に思ってます。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。